曜日夜10時半2026年最初の放送でございます。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。1月7日水曜日放送、そして再放送をお聞きの方は1月14日水曜日ということで、お正月気分はすっかり抜けているとは思うのですが、やはりラジオを始めということで、皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。もう一回おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、私3年間ラジオを続けてきて、なのでこの新年ラジオを始めというのが4回目になるんだけども、一人でお話をするのではなくてゲストを呼ぶのは初めてなんだな。ということで、3年半経ってもまだまだ初めてが作れるなというワクワクとともに、長い友達アキラを招いて、はい、お久しぶりアキラ。
アキラです。
この番組は1年ぶりだもんね。
1年ぶりですね。
アキラ、30分間おしゃべりぜひ一緒によろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、日々の恥は書き捨ては、2026年も株式会社リリーフパートナーという研修企画や各種コンサルタントの会社の提供で、ご縁応援貢献をテーマに、だったかな、ごめん間違えた、ちょっと間違えちゃった。夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオから今年もお届けいたします。お元気でしょうか。アキラですよ。
アキラです、
うん、ありがとうございます。
しつこいね、
うんうん、言ってほしかったの。
言ってほしかった。
アキラは昨年じゃない2024年になるから、一応一昨年っていう言い方になるんだね。1年前のこの同じような季節に、ですね、11月に放送した回で、もう一人ゆきちゃんという
大学のね、
そう、はい、大学友達2人男女1人ずつ呼んじゃったよっていう、2
回続けての回、勝手なこと喋っちゃったよっていう、
思い出話ばっかりしちゃったよという回で、
そう、
人気者になったんだよアキラ。
全然知らない。
本当、うん、私の界隈ではね、アキラさん面白いって言ってほいでインスタのフォローもしてくれた人も多分いると思うんだけど。
本当ですか、
うん、
ありがとうございます。その方
大学の友達なんだけど、アキラは何をしてる人っていうふうにご紹介しようかな、軽く。
なんていう、
後にする、
後にしようか、
後にする。分かった、時間なくなったらごめんだよ。
そう、今日ねゆきちゃんがいないから心細い
心細い、
あのね、こう、うん、やっぱりこう合いの手というかね、
そう、うん、鋭いツッコミのね、
そう、ツッコミとか、
うん、
そういうのがないから、
来月ゆきちゃんと収録するからさ、うん、時間あったら一本おいでね、
ぜひ、うん、
ということで、
はい、
あの結構誰得番組なのに結構好評な長い友達を呼んでの思い出しゃべりということで今回はですね、
音楽
について思い出とともに語りたいというふうにアキラを呼びました。
うん、今までね、うん、音楽の話ってされてなかったって聞いてね。
そうなんです、うん、
意外とねびっくりしちゃって、
うん、意外だったでしょ、うん、ちょうど1年前、あのね、
去年ちょうど1年前、なんかどっかで聞いたフレーズ、
ね、本当だ、歌ったらダメだよ、う
ん、歌わない歌わない、
そうだそうだ、カラオケで誰か必ず歌っとったよね。あんまり好きじゃなかった、あ、言っちゃった、一緒私は
トラブルになっちゃうから、
あら、あ、上手ね、竜と書くトラブルですね。
そうそうそう
そう、よくみんな歌っとったよね、うん、
歌ってたね、
うん、先輩とかさ、大学の先輩とかさ、うん、あの会社でもさ、うん、よく歌っとったみんな、
う
ん、
でもやっぱりたまに思うのね、その、うん、ね、うん、あの、これ歌じゃないよ、
うん、
あのね、幸せって感じることって、
うん、
まあ、普通にね、当たり前っていうかね、うん、何でもないことがね、
うん、
幸せに感じるからね、
幸せだと思う、
そういう時にね、さっきのね、うん、思い出したよね、
思い出した、みんなそうだったね、
そうそうそう、
あの歌詞は秀逸だったね、
うん、ね、
うん、何でもないことが幸せだったと思う、
あ、OK、うん、
大丈夫よ
大丈夫、
うん、朗読するわけじゃないので、うん、著作権に引っかかっておりません。そうでね、ちょうど1年前の2025年が始まった1月の放送はね、1月1日が水曜日だったの、う
ん、
だからねその時は明けましておめでとうございますと和風の音楽とともに、うん、それでもね今年の目標とかじゃなくって映画について喋り倒したの。
あ、
ワンテーマラジオマガジンという形で、うんうん、でそれ以降ね例えば映画とか何々っていう風でこうワンテーマで30分喋るってことしてこなかったので、うんうんうん、音楽については今回は相方アキラを呼んでお互いに喋っていきます。
やっぱり映画とか音楽とかねやっぱそうエンターテインメントっていうかね、うん、大好きだよね、
うん、
ね
大好きだよね、
うん、結構掘り下げちゃうもんね、うん、昔からね
そういうところあったよね、うんうん、一昨年2024年のゆきちゃんも含めた回で、うんうん、2回続けてアキラと3人で喋った回で私もゆきちゃんもアキラからアシッドジャズを教えてもらったなのさ。結構音楽の話が出てきて、うん、でスウェディッシュポップのスウェーデンのクラウドベリージャムのライブに行ったのに2人とも覚えてないってなんででクワトロ行ったじゃんバルコンとこのとかそんなことをケイケイ喋っていてそこでも音楽の話してたんだけど、
う
ん、
そうだからそれ以外でも、うんね、あの振り返ると、うん、結構その卒業してからもちょっとそういうねやり取りをしてたりとか、
うん
まあ、その頃 CD、
うん、
CD かなを貸したりとか、
うん
まあ、そういうこともしてたんだなっていう、うん、あんまり記憶がない
うん、そう、アキラがね、一時 DJ、うん、社会人 DJ していて、うん、兼業で、でそこ私行ったじゃんとかね。
そう
それでその時もかけてたのはジャズ。
そう、うん、ね、ずっとジャズがあるのね。
うん、
うん、
私はもしかしたらそこが結構ルーツになって、うん、で。ジャズっていうものを改めて違う人と一緒に聞いたときにもう少し大人の世代の人たちと聞いたときに、うん、そうかこれもジャズかって、うん、フランク・シナトラとか、うん、明るいジャズビッグバンドとか、うん、華やかな感じとか好きだなと思って、うん、でもあやっぱりアシッドジャズどうしてもアキラと切り離せないので、うん、もしかしたらそこの素地があったのかしらなんて思うとさ、うん、でアキラさ私たちにアシッドジャズも教えてくれたんだけど、うん、あの UK ロックも教えてくれたんだよ。
オアシスだったり、UK ロック、
オアシスとかブラーとか大学の時。
本当、
うん、そうなんでか分かんないけど私とゆきちゃんにとってアキラはラルフローレンのチェック柄のシャツを着ていてラルフローレンはアメリカなのにな
んか、ね、鉄板で言うやつなのこれ鉄板で言う
鉄板でなんかブリティッシュのイメージがすごくあってさ、うん、でも好きだったでしょ。
そう UK の、うん、なんかこう、うん、いろいろね出来事とか、うんまあ、音楽からファッションとかね、うん、そういうのが好きだったんだけど、うんまあ、未だに UK に行けてないっていうね、うん、
そしてなぜか南米に
行きそう南米に行っちゃったみたいな、
うん、でペルーの奥様リセちゃんと結婚し
そう
不思議だよね
不思議ね、
うんうん、そうなのそうなのだからね勝手にこう UK はまたアキラの影響っていう風に、うん、もう私たちの中でインプットされちゃってて、うん、オアシス、うん、ブラーでトレインスポッティングで映画見に行ったりとか、うん、そう、
ね、そもそもそ UK ってユナイテッドキングダムのね UK ね、
うん、
ね、
うん、そう、うん、教えてくれたじゃんで、うん、アキラあごめんなさいテーマを言ってなかった、うん、一つ目のテーマとしてはやっぱり私たちが共通の時を過ごした大学時代の音楽の思い出っていうのをつらつら喋っています、う
ん、はい
で、アキラは卒論が石黒ゼミ、違う、なんだっけ
安倍
ゼミ、安倍ゼミ、あ、うん、あ、安倍先生だったっけ、まあ、
安倍ちゃんね
安倍ちゃ ん、うん、安倍ビーとか言われてたっけ違ったっけ
安倍ビーは分かんないけど、安倍ちゃん、安倍ちゃんって、うん、
で、卒論のテーマ、この前さ、この話をしてて、
まあ、そうそう、その
収録の前に
イギリスの、うん、まあその社会の変動によって、うん、まあその音楽ムーブメントっていうのが、うん変わってきた、
うんうん、
音楽が、まあ、そのいわゆる黒人と白人が一緒にこう、うん、音楽をやり出すきっかけになったこう時代っていうのがあって、
うん
まあ、その背景にはさまざまなこう、うん、社会のこういろいろね、うん、問題があったりとか、
うん
まあ、そういうのがあるっていうことを、うんまあ、卒論でつらつら、
うん、
書いたっていう、
うん、懐かしい、うん、でも読みたいな
そのもう そうね、どこにあるのかも分かんないですよ、卒論。ある？
私卒論覚えてるけど、うん、ない。
ない、
うん、私何やったと思う？山中ゼミで。
山中ゼミで、
うん、山中ゼミも何やってもよかったんだけど、うん、
でもそのそ、まあ、国際文化学科っていう学科だからね。
あ、そうそうそうそうそう、
それには関わってるわけ？その
国際文化学科に関係
してるの？そう、国際的なことを
ことに関係してない。
関係してない。
あのね、さっちゃんは確か在日、さ
っちゃん、
そう、さっちゃんは在日ブラジル人の方を取り巻く環境みたいな。
おお、あ、ちょっとじゃあ国際的だね、
うん、そう、国際的なこと、う
ん、じゃあゆきちゃんは？
ゆきちゃんはね、夫婦別姓。
あ、日本のね、
覚えてる、そう、
うん、じゃあそれもちょっと国際的だね、うん、はい、じゃあ次、最後、
私、
落ち葉。
信仰宗教と占い。
信仰占い。
そう、ちょっとそういう山中先生がさ、うん、筑波大の仏教学のバリバリの今でもやってるんだけど、うんうんうん、そう、仏教学宗教学が専門だったから、うん、えらい喜んでくれてさ、いいねって言ってフィールドワーク行くって言って高野山の研修とか連れてってもらったの、
うん、あ、信仰宗教、
うんうん、でも私は信仰宗教、日本のってこと？日本の、
うん、
ちょっと音楽から話がずれちゃったんだけど、はい、でもさ、国際文化学科でそのビートルズを取り上げて卒論書いた人とかもいるとかも聞いてたよね、うん、
まあ、だからひっくるめると結構自由にね、
うん、
まあ、できたっていうかね、
うん
うん、やっぱりやりたい卒論を書くっていう感じでね、
うん、
やってましたよね、そう、みんなね、
そんな風でした。そう、あのね、大学の時と音楽っていう風に絡めると、私たちさ、アキラは多分あんまり行かなかったと思うんだけど、うん、私たちにさ、当時さ、大きなカルチャーとして一つあったのがさ、カラオケ。
カラオケね、うん、
まあ、高校から行ってたけど、
うん、
女の子だけでとか、うん、大学に入ったらサークルの先輩とかと一緒に、男の人たちと一緒にすっごい大人数で行くようになって、うん、バイト終わりにバイトの先輩たちとかと一緒にとかで、うん、とにかくよくカラオケに行っとった。
誰と行ってたの？大学の時一緒に行ったことないよね。
ない、だってアキラとしてカラオケ行ってた、行かなかったでしょ。
カラオケは、うん、あんまり、うん、うん、
私歌あんまり聞いた覚えないもん。行ってないと思う。
もう行ってないよね。
行ってないと思う、
うん、
カラオケはその旅行研究会の人たちと一緒に行ったり、ね、うん、だからゆきちゃんともさっちゃんともよく行ってるし、うん、あとはバイトの仲間とものすごい行ってた、
うん、でも今はどうか分かんないけど、そのなんかカラオケオールみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
朝までね、
そうそうそう、
やったの？
うん、やってた。これでもう
今できないよね。
今できないね。もう目シカシカしてきちゃうね。そう、だからカラオケでよく歌ってたのは TRF をよく歌っとった。私は、
ああ、 TRF ね、
うん、ボーイミーツガールとか、な、もう私の夏イコールボーイミーツガール。
でもイージードゥ
イージードゥダンス、
イージードゥダンスね、うんうん、なんか結構今ね、うん、またその若い子とか知ってるよね、
うん、そうなの、うん、巡ってるんだね、また。
そうそうそうそう、
嬉しいね。
で、あの人たちもなんかたまにテレビ出るけど、うん、変わんないよね、あんまりね。
変わんないね、
うん、
当時からすごい若々しいっていう感じよりは大人っぽい雰囲気もあったからかもしれないけど、うん、そうなの。ほいでさ、先輩たちはさ、一番離れてると1年生と4年生で3つ4つ離れてるじゃん、うんうんうんうん、浪人してる人とかもいたら、うん、そうするとちょっと世代が違って、うん、浜田翔吾とかさ、
はいはいはい、
よく歌ってたんだけどさ、うん、尾崎も歌ってたんだけどさ、
ね、うん、
私はさ、どうしてもさ、バラードを聴くのが苦手で、
うん、
みんなもう夜中が、夜更けてくるとみんなバラードに行くけど、もうやだ、安心聞くさいと思って、うん、イージードゥダンスとか、うん、ボーイミツガールとか TRF を歌って、 TRF を歌って、うん、みんなでこう踊りまくるフェーズみたいなことをしとった、うん、
あの時って、あのリモコン何、うん、あのそんな送信されない時代だった、
うん、電木ってやつね、今ある、うん、みんなちゃんと本見てさ、
本見てね、うん、そうそうそう、
番号入れてたよね、
そう、本見てやってたのね、
うん、
あの分厚い本ね、
うんうん、そう、カラオケ文化、まあ、カラオケボックスに限らず、うん、そういうなんていうの、アキラというとやっぱり洋楽とか UK のイメージなんだけど、うん、この前さ、ちょっとペラペラ電話で喋ってる時にさ、うん、一曲面白いの出してくれたがね、カラオケ文化の申し子みたいな人のある曲がバイト先でいつもかかってて、
バイトね、
うん、
あのね
歌ってかんよ、お互いね、
うそう、分かった。スキーのね、うん、流行ったじゃない、みんなでスキーに行くっていうね、
私たちも行ったし、
私たちの時代は
アキラすごくやってたよね。
そう、スキーガンをやってて、
うん、
で、バイトで、うん、その あるね、スキー、うん、スポーツ用品店の、うん、これは名前いいの、
うん、大丈夫、
アルペンでバイトをしてて、うん、で、まあ、ずっとこう スキー用品をこう売ってるんだけども、うん、音楽がずっとかかってるの、うん、名前もいいの、
名前も大丈夫曲名も大丈夫、
その音楽が、広瀬香美の、うん、ロマンスの神様がバイト始まってから終わるまで永遠にかかる、ずっと
ずっとかかって
るね。でやっぱり脳がやられるっていうか記憶しちゃって、うん、で家帰って寝ようとすると流れる、うん、耳鳴りみたいに。
寝れーせんでしょ、
寝れーせん、寝れーせん、リラックス系の音楽だったらねそのまま寝ちゃうかもしれないんだけど、うん、どちらかというとね
アッパーな、
アッパーでガンガン来るから、うん、もう寝れなくって、うん、本当にすごい大変な思いをして今、ね、さっきも言ったけど、うんうん、それもなんかリバイバルで、ねうん、TikTok とかで流行って、若い子が知ってて、うん、最近でもか、ね、かかったりとか、うん、昭和の歌とかでこう、うん、テレビで取り出されるけど、ね、もうそれ聞いても、うん、アルペンの思い出しか出てこない
それでさ、この地方特有なんだけどさ、うん、アルペンの CM っていうとロマンスの神様と一緒に加藤春彦が出てくるんだよ ね、うん、私スポーツクラブに行ってる時に、うん、同学年の友達が加藤春彦の幼馴染だったの。
お
よく話聞いてて、うん、そう大人気だったよねあの人。
大人気だったよね、うん、なんか見ないね最近ね。
最近見ない ね、またね、うん、でもねこの前2クールぐらい前のドラマに結構いい役で出てた、うん、脇役でびっくりした、ということで、うん、次からは2つ目の音楽のテーマ、これほろ苦い恋の思い出に絡めてどうしても出てきちゃう音楽をちょっと2人で語り合います。ここからは夜向きのジャズっぽいのが BGM で重なっていくよ。
やっぱりジャズは夜って感じですよね。
そうだね、うん、特にねこれねカクテルグラスっていうタイトルのさフリー音源なんだけど、うんうん、ほんと夜っぽくて、でもやっぱちょっとこういう私明るめというか、うん、ビメロなんだけどダウナーすぎない曲が好き、
うんうんうん、
失恋語り合うって言ったんだけど一方的に多分私が喋ると思うんだけど。
全然聞きますよ
本当、
はい、
ですね、またちょっと大学の話なんですが、うん、大学の時に好きだった先輩が今井美希が好きだったの。
今井美希ね、
うんうん、で今井美希ってね当時の私たちからしたらいい女代表で、
うん、ソバージュの
ロングの
ロングのね
白シャツが似合う代表格みたいな感じだったじゃん、うんうん、白シャツにデニムでさらっと
だ男は豊越でね、白シャツね、うん、
ちょっとだけボタンはらけてね、
そうそうボタンは外してね、うん、
デニムってよりはこうダボっとした血のパン系のね、うんうん、パンツだったよね、うん、それでね今井美希が好きでよく車の中でもかかってたんだけど、うんうん、ちょっと今井美希に雰囲気が似ている先輩と付き合い出しちゃいまして、私は失恋だったんです結論。
あ、その人はね、
はい、うん、告白したわけじゃないんですけど、え付き合い出したんだみたいな。
それ髪型ソバージュにしたからじゃなくてだけじゃなくて
その先輩がほんとねソバージュロングじゃなくて、まあ、ミディアムぐらいだけど、うん、私もその時ソバージュでさ、私は石田ひかりに似てるって言われてたんだけどさ、うん、アスナロ白書の、
うん、思った？分かる、うん、分かる、
ほんと、
うん、石田ひかり分かる、
うんうん、よく言われた、
うん、
でも石田ひかりは今井美樹にかなわず嫉妬してですね、それで今井美樹の音楽を聴くと悲しくなっちゃうし、ちょっと今井美樹にも嫉妬して、うん、なので私にとってほろ苦い恋の思い出っていうと今井美樹が苦手になったっていうエピソードが必ず出てきちゃいます。
じゃあ今でも結構かかるよね。今も
ね、うん、かかるね。
なんて曲だったっけ。
ピースオブマイウィッシュとか、
うん、
プライドとか、
あ、
うん、布袋さんが作り出して、
はいはいはい、
そう、うんうん、もうあの辺の曲になるとこうキュンキュンして切ないじゃなくてなんかチェっていう、こう気持ちになるから、まあ、あんま聞きたくない、うん、
残ってるのね、
はい、こじらせたままですね、
うん、
だってすごい憧れたんだもん。 好きになった先輩と車の中で音楽を聴くっていう、その車と音楽と恋の思い出っていうのが初めて授けられたのがやっぱり19の時だったから
大学ね、やっぱ 車ね、乗ってね、ドライブっていうね、
そうで、私の話ばっかりしててあれなんだけどさ、あきちゃんのその、まあ、恋に絡めなくてもこう社会に出てからのこうちょっとこう刺さった曲だったりとか、なんていうのかな、そういうちょっとこう切ない気持ちを喚起させられるとか、そういう曲の思い出ってある？
切ない、
うん、切ない、行き詰まった時になんかこの歌詞が急に入ってきただったりとか、
まあねえ、まあ、その社会人になってからは、あんまりこう、まあ、日本の曲っていうか、その歌詞っていうよりは、割とこうメロディーとか、そのなんかこう音 の、まあ、その楽器の構成みたいなので、こうなんていうなんか自分のこう、哀愁じゃないけど、あるようなメロディーとかには、結構グッとくるときはあるよね。
その時に多分アキラには大学の時からだと思うけど、一緒にあったのがこう美しい景色とか写真っていうものも割と、そういうビジュアルもきっとセットだったんだよね。美しいこう、哀愁のあるメロディーとともに、好きだったもんね、山の写真とか。
まあ自然は好きだからね、今でも結構写真撮るからね、自然の写真とか、
そう、ここでちょっとアキラのことをご紹介したいんだけど、そうそうそう、そのね、奥さんのリセちゃんがペルーの方なのもあるんだけど、だからペルーの方だったり南米の方だったり、スペイン語圏の方に向けて、アキラの個人のインスタではスペイン語でその日本のこう原風景とか美しい景色っていうのを結構アップしてるんだよね。
ああそうね、日本の、まあ、あの綺麗な景色、やっぱり自分たちは結構当たり前だと思っている、結構身近な景色、まあ、小さい頃から見てるから何の新鮮もないんだけど、それが海外の人にとっては、なんかものすごく新鮮だったりとか、割とそういうのが普段なんていうんですか、ね、自分たちではあんまり感じ取れないところを、まあ、もうちょっといつも客観的に見ながら、まあ、海外の人好きかなっていう構図とか写真を撮って、まあ、自分のこう、趣味のインスタに載せたりはしてるかな。
その時の BGM だったり、もちろんリセちゃんと一緒に運営してるこういうエンマちゃんの方でも、割とそういうこう私の勝手な印象なんだけど、メローなこうインスタだったりとか、ちょっと哀愁は感じるだよね、特に美しい景色と一緒にその音楽が飛び込んでくると余計に、
まあその景色に合うような、まあ、自分の好みの曲を選んで、まあ、それもね、昔っていうかその DJ をやってて、いろんな曲を聴いた、結果こう、そういうセレクトができるっていうかね、そういうのはあるけれども、
レコードもものすごくいっぱい買ったよね、あきちゃんきっと。
そう、買った。今でこそ、DJ ってこうデジタルになっちゃったけども、またでもアナログ回帰って言って、やっぱりアナログで、DJ する人も結構多くて、音がねやっぱり柔らかいの、出る音が結構丸い音っていうか、やっぱデジタルだと結構トゲトゲしい音がするんで、やっぱり本当に音好きな人は結構アナログで DJ したりする人もいるけれども、
音が丸いっていう表現好き、あと分かる気がする、こうシャカシャカが目立ちすぎないというか、
そう、
あ、こんな言葉でもなんかニュアンス感じ取ってくれて、本当に長い友達と喋るのは本当に気が楽な1言うと 1.5 分かってもらえる感じがあって そんなアキラは、今はその歌詞とかじゃなくて、社会人になってから割とこうメロディーとかグルーヴとかっていうところで、私にも聞いてくれたじゃんね、社会人になってなんか行き詰まったなっていう時とかに印象残ってる曲っていう風に聞いてくれた時に、私は逆に多分大学の時は入学してすぐにさ、スポーツクラブでエアロビクスとかヒップホップとか、そういったレッスンに行くのが面白くてしょうがなかったから、そこでいっぱいこう洋楽の割とこうリズムグルーヴとかを 重視の音楽いっぱい聴いて、うん、MC ハマーとかね、
C&C
ミュージックファクトリーだったっけ、ね、そうそうそうそう、そう、ああいうこう印象的なリフがある曲とか、うん、もうノリっていう感じだったから、うん、そのままの流れでアキラとか教えてくれたアシッドジャズとかも全部好きになってて、うんうん、ヒップホップもよく聴いてたから、うん、あんまり歌詞重視とかっていう風じゃなかったんだけど、うんうんうん、だからカラオケでもバラードとか新規臭いなんて言っちゃうようなあれだったと思うんだけど、社会人になってこうなんていうのかな、一人暮らししてこう何年あと何年こうやって生きていくのかしらとか、私はどういう風になっていくのかしらみたいなことを思った時に、うん、あの日本語の歌詞がバンって入ってくるっていう機会が何回かやっぱりあって、うんうんうん、アキラと逆かもしれないね、うんうん、社会人になってからそういう歌詞で印象残ってるのは、あのね、マッキーのどんな時もの歌詞がなんかバーンって入ってきたりとか、うんうん、あともう恋なんてしないっていうので、うんうん、同性っていうこととか、うんうん、なんかこうリアルな歌詞なんだけどベタベタしてないっていうか、うんうんうん、なんかすごく歌詞が耳に残って、うん、っていうことを今日喋ろうと思ったらさ、うん、今日社用車でジップ聞いてたらさ、どんな時もが流れてびっくりしてさ、
ジップ
ジップCD ついてないからなんだけどね、
昔ね、あのまだ多分うちらが大学の時に、うん、ね、うん、ジップ FM がスタートして、
うん、
ジップの FM のスティッカー、
うん、
車に貼ったでしょ、
私は貼らなかった、
貼ってない、
みんな貼ってた、
みんな貼ってた
77.8、
あの黒とオレンジのなんかね色のカラーリングの
黒字だったよね、
黒字、
うん、
でオレンジだったっけ、
うん、字がオレンジで 77.8 が黒だったっけ、
黒だった、
うん、
みんな貼ってたよね、
みんな貼ってた、
こぞって、
そう、
まあ、それとあと FM802 だっけ、
802大阪、
大阪、
うんうん、あの80点にもやたらと並べて貼ってたよね、
そう、
みんな聞いてんのかいねと思ったけど、
もうあの成田さん、うん、ジップ FM みたいな感じだね
成田さん出てくると思わなかったみんなね、車に乗ってる人が多い大学だったしね、だすごいいい時に音楽いっぱい聞いてたとも言えるよね、
うん、そう、あの時に結構ね、その FM、うん、とかがこう盛んに、ね、
うん、
この辺、
うん、
名古屋近辺盛んになって、
うんうん、
みんな結構音楽にね、
うん、
あの触れる機会が、
うん、
あの 近くなったっていうかね、うん、そんな感じがするよね、
うんうん、する、
うん、
すごく身近な存在になってたね、
うん
うん、そう、いい時にあれだったよな、うん、だってディスコとクラブの切り替わりぐらいの時に大学生活迎えてない、そうそうそうそう、
だからマハラジャとかね、
うん、
まだかろうじてあったし、
うん、そっちに行く人もいれば、
うん、
クラブが出てきて、
そうそうそうそう、
ほいでレゲエ好きになったもん、やっぱし、
うん
うんうん、インナーサークルとかめちゃくちゃ聞いてた、ビッグマウンテンとか、
うん、出てくるね、どんどんね、
出てくるねまたこういう音楽の話をね、うん、ゆきちゃんもしたかったって言ってたし、うん、ゆきちゃんはね、私ゆきちゃんのおかげで岡村康幸、岡村ちゃんも、うん、大学の時聞いたし、
うんうんうん、
ゆきちゃんは今でも大好きだし、
うん、
追っかけてるしっていう話とかまた喋ろうね、
うん、
はい、大学の同級生、長い友達のアキラをお招きしました、
はい、
楽しかったですか？
そう、あのちょっと話足らない、まだ
そうだよ ね、うん、やっぱり
全然なんかあのもともとね、
うん、
あのこういう話しようねみたいな、うん、ちょっとざっくりみたいなあったけれども、うん、なんか全然話できてない
OK、 じゃあ近々ちょっと予定があってその後でまたお呼びしたいと思います、うん、
はい、
1年ぶりにならないようにします。アキラは恋縁抹茶というキッチンカーとあと実店舗の準備を京都で進めている、はい、ご夫婦ですね、
はい
はい、抹茶を使ったオリジナルのドリンク、それからフードを提供していて大人気でマルシャなどいろいろ呼ばれています、うんうん、ということで恋縁、K-O-I-E-N、
E-N、 はい、
恋縁でインスタのアカウントが出てくると思いますので、
はい、
ぜひ見てみてください、
ね、ぜひよろしくお願いします。
映像も BGM もすっごい素敵だから、
あの頑張って作ってます
ね、すごいよ、うん、本当に、うん、それではまた皆様お会いしましょう。ありがとうね、あきら。
ありがとう。